おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
ベテルの家を紹介するという本でありますが、治りませんように。ここに、裏側には赤十字病院がありまして、教会がある。運営者、ソーシャルワーカーの向谷地育義さんがいます。メンバーは100人から150人ほどで、町のゴミ処理や介護、昆布加工、福祉ショップを経営しつつ、この仲間たちは共同で生活をしています。全員が生死に病を持つ人々なんですが、当事者研究として自らの病を自らで研究するという世界でも唯一の試みが実はここで続けられているんです。これは小さなことですよ皆さん。だけどね、ものすごくすごいことなんですよ。なんかね、その興奮をぜひ皆さんに。で、どんな風にすごいかというと、今までの統合失調症あるいは分裂症のあの病気というのは、それはフロイトにしろユングにしろみんなそうですけども、健康な人が健康でない人の面倒を見るという、今の病院制度はそうですよね、病気じゃない人が病気である人を回復させるというね、ここ関係ないんです。ここは精神心に病を持つ人が心の病そのものを自分の力で治そうという試みなんであります。ですから、幻覚、幻聴に襲われたりなんかすると、そのことを克明に報告して、一番すごい幻覚幻聴には、幻覚妄想大会というイベントで、ズバリ、大賞が与えられるんですね。
はい。
大会大賞に選ばれた。これは最近の作品でございます。もう作品としか言いようがございませんが、窓から入ってくる緑の牛。そして、エリモ岬の UFO 登場機。UFO 乗っちゃったという。そして、もう本当に、ラジオで言うのもなんでございますが、小泉総理大臣が、ベテルの家にやってきて、ちょっと女性患者とできちゃったという、小泉総理との恋という妄想が、対象に選ばれたというね。
口頭無形な感じのね。
口頭無形ね。
いいですね、きっとね。
で、ベテルではそのグループの中だけしか通用しない言葉がある。幻覚の中に現れる人影、気分、興奮ですな。例えば、小泉総理がこっそり遊びに来たりするわけですよね。その幻覚の中でね。そういう小泉さんみたいな人がやってきたり、緑の牛がやってくると、あるいは UFO の宇宙人が来ると、それらをまとめてお客さん。と呼ぶそうで。で、一生懸命こう何かこう自分は何も聞いてない、言ってないのに、何か喋ってる声が聞こえる。それを幻聴さんと言って客観視していくんですね。そして、それらとお客さんとか幻聴さんと対話していくんです。言葉は激しいことなんですが、狂気ですよ、一種のね。分裂の幻覚、幻聴ですから。ちゃんと秩序があるんですって。秩序がないと思うじゃない。口頭無形って言ったじゃん。
はい。
口頭無形に秩序があるんだよね。それなんだよ、つまり。ユングが一番驚いたのは。分裂症の人たちって、なんかとんでもないこと言ってると思うんだけど、いくつも合わせていくと、全部共通項があるんだよね。そのことに驚くんだよ。深層心理学のユングという人は。一人の分裂、これはもちろん、ちょっと、立ち話しますね。ユングの話ね。ユングが、その、精神病院の、先生で医療に当たっているときに、一人の男の人が、空を見上げながら、ちょっと正確には思い出せないから勘弁してくださいね。太陽のペニスっていう幻覚を見るんですよ。東の風が吹くと、太陽からおちんちんがぶら下がって、西側に傾くっていう。で、それはとんでもないことでしょ。だから、幻覚だし、口頭無形なんです。ところが、カナさんね、すっごい不思議なことに、ユングが古代の神話を調べるんですよ。そしたら、古代の預言者の、その、イルージョンの中に、太陽から下がったおちんちんが、東の風に吹かれて西に傾くって予言があるんですよ。その預言者が出てきたのがもう3000年も4000年も前なんですよ。
はい、
だから4000年前の人の幻覚と今目の前にいるこの人の幻覚がなぜ共通なのかということで C.G. ユングは、
はい、
これは狂気なんて簡単に呼び捨てられないと、 狂気という異世界が存在するんだ。それを彼は名付けて、集合的無意識、あるいは普遍的無意識と名付けたんだ。
はい。
この C.G. ユングの発見だってものすごい世界を動かしたんですけど、ここではすごいことに、ベケルの家ではすごいことに、皆さん、患者の人がそれをやるんです。うんとベテルの人には頑張っていただきたいと、なんかそんな風に思うんです。で、これは世界にも発表されて、世界、特にヨーロッパの学者さんたちに大打撃を与えてるんです。ベテルの存在は。どこもやってないから、世界中で。うん、北海道の浦川のこのグループだけなんです。第三者の精神科医ではない。当事者が自らの心を癒すための処方を自らで考えていくということなんですね。で、さらに被害妄想、関係妄想、自傷行為、リストカット。自傷行為をやる人がいる。リストカットすぐやっちゃう人がね、まあ、社会問題にもなってます。これは健康な人から見るともうちょっと手つけられませんね。ところがね、そのリストカット、あるいは自傷行為、あるいは自殺行為に走る人を徹底して報告書を書かせる。なんで死のうと思ったか。共通項があるんだ。
はい、
それが何かに悩む、ひどく疲れる、暇で、寂しい、お金がない、お腹が空いた、これで起きるんですって。これすごい具体例だと思いませんか、
はい、
お付き合いください。ベテルからの報告でございます。